ただいまから主の年2022年9月18日の礼拝を執り行います。本日の聖書の箇所を拝読いたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書、マタイの福音書14章22節から33節です。マタイの福音書14章22節から33節。それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に向かわせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてからイエスは祈るために一人で山に登られた。夕方になっても一人でそこにおられた。船はすでに陸から何スタディオンも離れていて、向かい風だったので波に悩まされていた。夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主を助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。船の中にいた弟子たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した。しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと題して奥田神学生に解き明かしをしていただきます。
皆さんおはようございます。一言お祈りをご一緒にいたしましょう。愛する天のお父様、皆を賛美いたします。今日もこうして台風の足元が悪い中でしたけれども、お一人お一人をこの会堂に招いていてくださって、共にあなたを礼拝することができることをありがとうございます。神様、どうぞお一人お一人にあなたが御言葉をお語りくださり、御力によって信仰が励まされて、今週の信仰の歩み、日常生活の信仰の歩みが進められていきますように、神様がお一人お一人を導いていてくださることをよろしくお願いいたします。ここに集うことができず、ズームで礼拝を捧げておられる方もあります。また、ズームなどでもできなくてあなたをその場で仰いでおられる方もあります。どうぞ神様、変わりない恵みを持ってお一人お一人に臨んでいてくださいますようによろしくお願いをいたします。感謝して救い主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。 本日の箇所から今日はイエス様は御言葉により私たちの信仰を励まし力づけ信仰に進ませてくださるということをご一緒に聞きたいと思います。3つのポイントでお話をさせていただきます。1つ目はご自分を表してくださるイエス様です。イエス様は故郷ナザレを去ってベツサイダという町へ密かに退かれたことがルカの福音書からわかります。そしてそれを知った群衆はイエス様の後を追いかけてきました。そしてイエス様はその5000人以上の大群衆を5つの缶と2匹の魚を持って養われました。その直後の出来事が本日の箇所となります。群衆はイエス様のなさった給食の奇跡を見てイエス様を王にするために連れて行こうとしているのを知りとヨハネの6章15節にありますけれども、そういう中でイエス様は22節をご覧ください。まず弟子たちを船に乗り込ませて自分より先に向こう岸に向かわせその間に群衆を解散させられましたとあります。ここで言語では強いてという言葉が使われています。強いてというのは強制的に無理やりっていうことですね。イエス様は無理やり強いて船に乗せて自分より先に弟子たちを向こう岸に向かわせたということです。イエス様が強いられたということは何かイエス様の弟子たちに対する目的があるはずです。並行箇所のマルコの6章52節には弟子たちはパンのことを理解せずその心が固くなになっていたからであるとあります。弟子たちはイエス様のお心が分からず、しかもその弟子たちの心の固くなさのゆえに分からず、群衆のイエス様を王とする行動に巻き込まれてしまう可能性がありました。しかしイエス様は弟子たちの心の状態をすべて知っておられるお方であり、弟子たちの信仰を育てるためにその場から弟子たちを守り、強いて強制的に船に乗せて弟子たちだけで先に向こう岸へ向かわせたのではないでしょうか。そしてイエス様は23節ご覧ください。イエスは祈るために一人で山に登られたとあります。イエス様は弟子たちの信仰の成長のために祈られました。弟子たちは5000人の給食というイエス様の神としての大きな力ある技を見てもイエス様がどのような方なのかをはっきりと悟ることができませんでした。どうしようもなく心が固くて本質を悟ることに疎い弱さを持つ弟子の一人一人を憐れみイエス様は祈られました。イエス様は弟子たちがご自分が誰であるのかをはっきりと悟り神様の御心を知ってほしいと願っておられます。ヨハネの1章18節にこうあります。いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。イエス様は一人一人の弟子たちのために父なる神様に取りなして弟子たちの心の目が開かれて信仰が成長するように祈っていてくださるお方です。ローマ8章34節にはこうあります。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのですとあります。弟子たちの行動の背後には いつもイエス様の取りなしの祈りがあるということです。なんと感謝なことでしょう。イエス様は同じように私たち一人一人を覚えて、今も天で取りなしの祈りをしてくださっています。イエス様は私たちの心の目が開かれて、イエス様がどなたであるかを悟り、神様の御心を知り、信仰によって歩んでいけるように祈ってくださっているのです。イエス様を信じたその時から、イエス様に似たものとなるゴールに向けて私たちを新しく作り続けていってくださるお方です。私たちの信仰のプロセスにはイエス様の取りなしがいつもあるのです。イエス様が祈っておられる一方、弟子たちはどうだったでしょうか。24節をご覧ください。船は陸から何スタディオンも離れていて、向かい風だったので波に悩まされていたとあります。他の箇所から 4,5 キロメートル離れていたと、陸から 4,5 キロメートル船はもう離れていたことが分かります。前に進むことも戻ることもできない困難の中に弟子たちはありました。そういう状態の中にイエス様が湖の上を歩いて弟子たちのところに来られました。暗い荒れた波の上を誰かが歩いてくるのですから、怯え恐ろしさのあまり弟子たちは叫びました。しかしイエス様は恐れわめく弟子たちに、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと声をかけてくださいます。この27節のしっかりしなさい、私だ、恐れることはないの私だはギリシャ語でエゴーエイミです。エゴーエイミは出エジプト記の3章で、モーセが主なる神様にエジプトに行くことを命ぜられ、恐れている中でかけられた言葉です。私はある、私はアブラハムの神、全能の主なる神であるという神様がモーセにご自身を示してくださったお言葉です。イエス様は弟子たちに、私だ、私はあなたの神、主であるとご自身をはっきりと示してくださいました。恐れてはいけない、しっかりしなさいと困難の中に近づいてきてくださり、ご自身を示してくださいました。弟子たちは、私はあるとモーセにご自身を表し、モーセと共にエジプトからイスラエルを導き出してくださった主なる神は天地創造の神、全能の神と信じていました。イエス様は、私がその神だと言われたのです。その神であるイエス様が、私があなたたちと共にいる、だから恐れてはならない、しっかりしなさいと弟子たちを力づけたのです。弟子たちもイエス様を主と信じ従ってきた者たちです。しかし突然の困難や危機の中で不安と恐れに飲み込まれました。しかしイエス様はイエス様の方から近づいてくれて、困難と思える荒波を踏みつけて、私だ、私はあなたたちと共にいる、あなた方の神、主だと声をかけ、恐れ不安で固まってしまっていた信仰を力づけてくださいました。イエス様は私たちにも同じようにしてくださいます。イエス様を主、救い主と信じついていく私たち一人一人です。しかし突然の困難、危機の中では不安と恐れに 取り憑かれてしまいます。ですがイエス様はそんな中にある私たちのところにイエス様の方から来られ、しかも困難と思われることを踏みつけて、しっかりしなさい、私だ、私はあなたと共にいると近づいてくれて、御言葉を持ってご自身をはっきりと表してくださり、信仰を力づけてくださいます。御言葉が信仰を育てて導いてくださるのです。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、言葉はイエス様です。イエス様が御言葉となって私たちに語ってくださり、私たちの信仰を励まして導いてくださるのです。二つ目のポイントは、ペテロの応答と薄い信仰。しかしイエス様はその信仰を励まされて育ててくださいますということを見たいと思います。イエス様がご自身を御言葉によって示された後、ペテロが応答しました。28節からお読みいたします。30節までお読みいたします。するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主よ、助けてくださいと叫んだ。ペテロはイエス様の私だ、私があなたの神、主イスラエルの神、私はあなたと共にいるとの言葉に、もしイエス様であるなら自分を水の上を歩かせイエス様のところまで行かせることができるとすぐに応答しました。イエス様はペテロの信仰の応答を許し、来なさいと命じます。ペテロはイエス様の言葉にすぐに応答する素直な信仰です。御言葉を信じてすぐに歩み出す信仰です。ペテロはイエス様に向かってイエス様を見つめてイエス様のところに歩きました。イエス様を見て歩むとき、なんとペテロは水の上を歩いたのです。ところがペテロは強い風を見て恐れ、そして沈み始めました。ペテロは、主よ、助けてくださいと大声で叫びました。それで31節、イエス様はすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われました。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。なぜイエス様はペテロに、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われたのでしょうか。残念ですが、ペテロはイエス様の言葉を最後まで信じ切ることができませんでした。ペテロの信仰は薄かったのです。でも信仰がなかったのではありません。イエス様は信じきれなかったペテロの手をすぐに掴んでくださいました。イエス様はイエス様は強風を見て、その強風という現実を見て恐れたペテロの弱さを憐れまれるお方です。イエス様は人間の持っている不信仰、信じきれない心、どうしようもない弱さをその身に負ってくださり、私たちの身代わりとなって十字架で死なれました。イエス様こそ父なる神様のお言葉に完全に信頼し、神様の御心を成し遂げられたお方であるにもかかわらず、 私たちの咎のために砕かれてくださいました。そしてよみがえられ信じる者と共にいてくださいます。今御霊が私たちのうちに住み、イエス様ご自身である御言葉が私たちと共にあります。イエス様はペテロの手をしっかりと掴んでくださったように、御言葉と御霊によって私たちの手もしっかりと掴んで信仰の歩みを共に進んでくださいます。ですから御霊に頼りつつ御言葉に日々聞くことが私たちには必要です。御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですという言葉が詩編にあります。私の足の真下もその御言葉は照らしてくれます。そして私の道の先も御言葉は照らしてくれます。そして私たちがつまずかないように御言葉の光で私たちを導いてくださるイエス様です。34節をちょっと見てください。それから彼らは湖を渡りゲネサレの地に着いたとあります。弟子たちを強いて船に乗せて向こう岸に向かわせたイエス様は最目的の地ゲネサレの地にちゃんと弟子たちを導いて着かせてくださるお方です。私も今回のメッセージの準備の中で幾度もできるだろうかと考えると怖くなってすくむような思いがありました。しかし御言葉に励まされてここまで来ることができました。ヘブル書の12章の2節、今日の聖書の言葉ですけれどもお聞きください。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。神様は私たちのうちにイエス様を神の子、救い主と信じる信仰を御霊と御言葉を通して与えてくださいました。また神様は私たちの信仰の完成者としてもイエス様を与えてくださいました。イエス様は私たちの日々の信仰の道を御霊と御言葉を与えて共に歩んでくださいます。イエス様から目を離し現実を見て怖くなってしまう弱い私たちの叫びを聞かれ、しっかりとつかみ目的地天の御国へと導きつかせてくださるお方です。御言葉が私たちの恐れる心を強くするのです。イエス様のお言葉に聞き信頼して一歩踏み出していきましょう。信仰の失敗を恐れないでください。失敗してもそこには必ず助けてくださるイエス様がおられます。私たちも信仰の創始者であり完成者であるイエス様を見て、御言葉を聞くことによって見て、御霊に導かれて今週の歩みを一歩ずつ踏み出していくことを願います。最後のポイントは弟子たちの信仰告白と礼拝です。33節ご覧ください。船の中にいた弟子たちは誠にあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した。弟子たちはこの出来事を通してイエス様を誠にあなたは神の子ですと告白し礼拝しました。弟子たちはこの後何度もイエス様にあなた方もまだわからないのですかと言われました。 多くの奇跡を体験しても心が固くてなかなか悟ることができない弟子たちでした。しかしイエス様は決して諦めず、御言葉を持ってご自身を表し、共に歩んでくださいました。信仰の創始者であり、完成者であるイエス様は、弟子たちの信仰を育て、イエス様の証人として育て上げてくださいました。同じように私たちにもしてくださるはずです。私たちも御言葉により御霊が共に働かれ、イエス様は神の子キリストですと告白する信仰をいただいた者たちです。しかしイエス様を告白するんですけれども、最後まで信じきれず失敗をしてしまうものでもあります。悟るに疎いものであります。ですがイエス様は私たちのために祈り、イエス様が神の子救い主であることを御言葉を通して語り続けてくださいます。日ごとに、まことにあなたは神の子キリストですと告白し、礼拝できる恵みを感謝したいと思います。私たちは御言葉を聞いて、そして信じる信仰をいただき、今日ここに礼拝をさせていただく一人一人です。これは本当に奇跡です。神様の力が働いてくださったから、私たちは今日ここにいて礼拝することができることを思いましょう。感謝したいと思います。御言葉を聞き、聞くときそこに共に御霊が働き、主イエス様が神の子キリストですと告白し、礼拝できることは私たちの信仰を前に進ませてくれます。今日私たちは弟子たちと一緒に告白しましょう。まことにイエス様は神の子キリストですと。そして礼拝いたしましょう。皆さんの信仰は御言葉と御霊の力によって与えられたものです。上からいただいた恵みの信仰です。神様の驚くべき力が働いて与えられた信仰であることを感謝したいと思います。スポルジョンの言葉にこういう言葉があります。私たちの命はイエスを仰ぐことにあるのであって、私たちの信仰を仰ぎ見ることにあるのではない。信仰ですべてのことが可能になるが、力は私たちの信仰の中にあるのではなく、信仰の根本である神様にあるのだ。最後にご一緒にヘブル人への手紙の12章2節の言葉の前半をご一緒に読みたいと思います。一緒に読みましょう。新約聖書の454ページです。じゃあご一緒に読みたいと思います。3、はい。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。お祈りいたします。愛する天のお父様、皆を賛美いたします。今日もこうして私たち一人一人をあなたがこの街道に導いてくださって、あなたを礼拝する恵みへと恵みを与えてくださったことを心から感謝をいたします。私たちはある時それぞれが御言葉に聞き、御霊様が働いてくださって、イエス様は私の救い主、神ですと告白することができました。この信仰告白を与えてくださり、信じる心を私たち一人一人に与えてくださったことをありがとうございます。 そして今日もこうして礼拝できる恵みを感謝いたします。このあなたが私たちの今週の歩みも導いてくださるお方であることを今日も覚えさせてくださりありがとうございます。しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと私たちに声をかけて信仰の歩みを伴っていてください。よろしくお願いいたします。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
これをもちまして本日の礼拝を終わります。ありがとうございました。